キップカンシーベースのポッドキャスト、アウェ
ー。もうやばい、これ更新が全然遅れてるってなったら、
うん、
もう無理やりもう昼の2時ぐらいから撮って夜8時ぐらいでもうベロベロ。
8時まで行かない
っ
すね。
ずーっと撮ってる。でも、6本ぐらいが限界かな。
あ、でもそれはあったかもしれない、ね、
8本1回撮ったんだけど覚えてんだよね、俺。
それ僕じゃないっすよ、ね。
いや、コータもいたよ。てか、コータちだよ。ここで撮ったの。ここに結構入れ替わり立ち替わりいろんなやつが来て。
いや、僕も忘れるんですよ。一緒に酔っ払うんで。
そうそうそうそう。
聞きたくない会話絶対聞かない
っすよ。で、コータがすげえ酔っ払って、あの外で撮ってる時に、ね、若いやつに絡んだ回とか超面白いんだ
よ。何それ、何それ。
すげえ偉そうにコータが言って、
それはもう最悪ですね。
私なんかコータさんのイメージって声だけ聞いてると、うん、もっともっさい感じの方かなって思ってた。
割とな
んかおしゃれな部屋ですよ、ここ。おしゃれな部屋、
そう、おしゃれな部屋だし、
おしゃれな感じ
の人ですよ。割とスタイリッシュ、
スタイリッシュ、
うん、
意外でしたよ。
あのね、パスタタイプ、スパゲッティじゃないの、パスタタイプ、
ね、
もっと言えばペンね。
いや、ね、そうね。
でも僕は箸で食べるスパゲッティが好きですよ、
和風ね、五右衛門ね、俺も大好き。
え、何年の付き合いなんですか、お二人は。
2011年ですよ。
あ、そっからだっけ。
2011年が、あの冬の時代なんで。
あ、そうだ、
あの多分ちょっと前ぐらいじゃないですか、2010年ぐらいからじゃないですか。
コータさんが見る今安さんの魅力って何ですか。
いや、僕キッズだったんで、そのやっぱ中学校の時に見てたんですよ。あのやっぱ普通にテレビとかラジオは聞いてない、嘘ですね。まあでもテレビで見てた、あのスターだったんで、元で TVK とかで見てたんですよ。で、
元は余計だけ
ど元スターなんで、
現スターだまあまあいいよ。
いや、でも本当にまあ、何回も今安さんに言ってるんですけど、当時のファンクラブの名前があなたに夢中っていうファンクラブ名なんですよ。でまだその時は電話で確か入会するんですよね。
そう
すると電話であなたに夢中ですって言ってくれるんですって。嘘じゃないじゃないですか、
事務所のね、女の子、
あなたに夢中ですって言われること、人生に何回ある、さあ今すぐ電話しろみたいなこと言ってたんですよ。
それはよく覚えてるね、言った。
で、洒落てるみたいな、当時中学生の俺は、かっこいいみたいな。
当時はそういうファンクラブ名とかって多分なかったと思う。
それ誰が決めた名前だった、自分で決めた
の。だもう当時からそういうネーミングとかアルバムタイトルとか、そういうのはもう全部やってたんだよね。
そっか、
そう、うん、でも本当だなと思って、うん、絶対言われないなと思ったんですよ、う
ん、恥ずかしいもんね。だけど電話番の子があなたに夢中ですっていうのにすごい、うん、なんか初めすごいあったみたい。あれもう回ってんだっけ。
はい、
え、回ってんのこれ。
はい、
あ、そうか。
今や
じゃああれだ、
何、
徳内が、うん、そのフリー、もう先週に引き続き、じゃあゲストはフリーアナウンサー徳内翔子さんでございますけれども、
はい、
徳内先生、最近の仕事ぶりじゃあ言った方がいいんじゃないですか。
私のですか、うん、最近どうしよう、何から言おうかな。
だって一般賞、まずあれ行こうよ、あれ、サスケ。
あ、レギュラーでやってるのは、うん、一番分かりやすいのは TBS のサスケとかくのいちって番組のインタビュアーを、うん、はい、若い子からずっとやってるんですけど、
ずっとやってるよね。
私が結婚して子供を産んだから、その時期だけ離れてて、うん、でまた戻ってきて4年前ぐらいに戻ってきて、うん、
だって今もインタビュー、とこっちのその旦那がミスターサスケだから。
違うから、うん、ありえないです。
あ、そうだよね。
そうそうそう、うん、そのインタビューはしてますね。
そうそうそう、だからサスケはずっとやってるよ、ね、っ
大元は筋肉番付のリポーターもずっとやってて、
そうそうそうだ、
ね、あの一連の番組ずっとやってて、
うん、筋肉番付だと分かりやすいって何なんですか。
いっぱいやってましたよ、だからメインもさせていただいてましたけど、千葉ロッテマリーンズのベンチリポーターやったりしてて。
嘘、
3年ぐらいやってたよ。
え、マリーンズの、
マリーンズのベンチリポーターやってたし、あと NHK の BS で放送してた大い日本っていう、
ああそうだ、
8時間徹底的に生放送するやつのアシスタント。
今の一番自信ある仕事なんの。
今はレギュラーがその、うん、特番でいうとサスケとかの一連の番組と、
うんうん、
あとは TBS の深夜の番組のナレーションを。
え、何やって
る。イベント GO っていう、
うん、アリタジェネレーション、全然違うもんね。
赤坂アクトシアターとかで
好きな番組にしよう。それ
イベント紹介する番組、5分ぐらいのミニ番組の、
あ、昔のブリッツインデックスみたいな。
ブリッツインデックスもやってるの今。
嘘、
私ブリッツインデックスのナレーターですよ、1年やってる、ここ。
本当感動。俺ブリッツインデックステレビ出るときにブリッツでやるとあれ出るじゃん、は
い、ブリッツ出てよ
ライブだって。ブリッツやんないと無理だもん。
ブリッツ出てほしい。スキップカーズって言いたいわ私。
まあね、そうだけどね、
いつ出んだろうと思って見て、いつも毎回、うん、
ブリッツできない。今
できない。
ぶっちゃけた話、うん、今ブリッツできない。
どうして、うん、高いとこ
ザセ、いや高いのもあるけど入んねえよあんなに。
ああそうだよね、
頑張
るね。そうだよね、うん、もうね、そうそうそう。それとあとラジオ日本の朝の番組のナビゲーターをしてますよ毎週日曜日。
ナビゲーターってどういうこと？
専門家の人がいて。
生で？
うん、収録で。
収録か。
20分番組、8時10分から8時30分まで住まいのトラブルバスターって、
うーん、
住まいとか関連の専門家の人がいて、バスターの人さんが隣でこう喋る番組
を。そうそう、だあんたそういうとこ強いよね。自分を、自分のさ、その、うん、いろんな角度持ってるんじゃない。
そう、細かくやった、
うん、俺みたいなバカとも付き合えるけど、すげえちゃんとした真面目なやつもできるじゃん。だからそこが強いよな。
そう、なんか、そう、うん、
まあでもやっぱほんとしっかり
あちこちやってます
してますよね、声がと、ほんとに。
そう、だってアナウンサーだからね。そうですよね。だってあれもやってんじゃん、アナウンススクールとか、うん、先生もやってんの。
あ、そうなんですか。
子供アナウンス発声協会って協会を立ち上げまして、
うん、へぇ、あいうえおあお。
そうです、アナウンサーの発声
講師の人が拙者親方と申すわね。
うん、ね、そうよ。
ウイロイね、
まあ、48人登録してるんです
けど、あら
アナウンサーの人たちが。
俺の旅行より多いよ、
最近計画してるやつね。
そうそうそう、はい、小学校とかに、あ、そうそう、集まってます、それ集まってます、それ。
あ、一応大丈夫、
大丈夫、
開催はします。
あ、ほんと、
ね、危ぶまれてたんですね。
危ぶまれて、危ぶまれてるからピンチだなと思ってた。すげえ友達とかを、うん、お前になんか久しぶりに会いたいわっつって、うん、ただの飲み会として称して結構集めるの、
はいはい、
専門学校の友達とか、いろんなやつをで結構集まって、結局これ何の飲み会っつって、実は旅行があります。お願いです、参加してくださいみたいな。
なんでしゃくれるんですか。
頼み事ってやっぱしゃくれないとっていうかね。そういうとこあるから。
そうそうそう、そうかそうか、
今なんとかなってんだけど。じゃあそのスクールとか
で、うん、教材を何をやってるかを今安さんにちょっと見てもらおうと思って。
おいいね、いいね。
でラジオとかでゲスト呼んでよ私のこと。
あ、それ全然大
丈夫。
特に日曜日がいいんじゃない。
え、日曜日ね、いいよね、日中。
全然全然。
今日いろいろ持ってきたわけですよ。
教育的なことってことですか。
そうだ、本もまず2冊出してまして。
素晴らしい。
子供のためのアナウンスブックっていう本ですね、うん、出してますね。じゃあここに名前が、絵とか入ってて発声を、ね、CD もついてるんですけど。
この CD でじゃあ徳光が喋ってる。
喋ってる、喋ってる、もちろん。
へ
ー。だけどこの CD とは別に、うん、全部のフレーズに曲がついてるんですよ、うん、ピアノ伴奏が、
はいはいはい、
でこれをかけて学校で教えるんです。
あ、
作曲してもらったの50何曲全部あのピアニストの先生に。
あ、
中西春音先生って。
へー、すごい。
でそれだけだと学校で教えられない
んで。焼き芋焼き栗やいゆえよ。
そうです、そうです。で紙芝居をですね、うん、作ってるわけですよ。これを持って学校に行って。
え、で学校でやってんの。
もちろん私国立の学校も行ってるよ。
すごいね、うん、だからずるいんだよねそういうとこはね。
何が。
いろんな闇抱えてんのに。
あ、これで。どうなのよ。
いやいやいや、いい意味で。
これ今井さんにも教えてあげられ
る、う
ん、
奥が深いよっつってね。
そうで、これで持って行ってくるでしょ、うん、で、うん、さらにもう一つ作ったの。
これか、なんか今日バズーカみたいなの持ってますよって僕言ったんですよ、
ね、そうそうそう
そう。あ、そうそうそうそうそう、これこれこれ。
あ、これで学校行って。
これがボインポスター。これも作ったの。
はいはい。
ほら、ボインまではっきり発音するとさ、
うんうん、
あの、
え、これどういう風に教えるの。今この50音のね、うん、大きいポスターが今な、あの、もうそれこそ横1メートルぐらいあるよね、
はい、
う
ん、
そうですね、大きなポスター、うん、
で、これを入れてるたびにこのあの建築関係の設計図入れるやつみたいな。
そうそう、これ黒板に貼って教えるんだけど、はいはいはい、
うん、
皆さん50音の中、あいうえおって5つの音が母音ですと、
はいはいはい、
あいうえおだけじゃなくて、
うん、
音以外全ての音にこのあいうえおの音が入ってるの知ってますか
って、はいはい、知ってます、母音ですね。
かきくけこうで、あいうえお見つかったとか言ってるんですよ、
はいはいはい、まあ、子供はなかなか知らないです
ね。そう、
知らないね。かきくけこさしすせそってやってくるんだけど、うん、例えばありがとうございますとか、よろしくお願いします、よろしくお願いしますとか、
うん、
母音から子音から全部飛んじゃう人いるじゃないですか、
うんうんうん、
でそれをちゃんとありがとうございます、うん、よろしくお願いしますって母音までしっかり言いましょうと、
うん、
それを言うだけでイメージがだいぶ変わりますよと。
はぁ、
これからほら、だって面接受けに行ったりとか、
あのね、
ああ、そうか、
プレゼンテーションしたりとか、
子供だけじゃないんだ。
違うの、子供だけじゃないの。
就職の、その、なんていうの、これからね、就職試験とか控えてるような大学生なんかにもできるし。
だって、 お店とか行っていらっしゃいませって言うでしょ、うん、あれどうなのって思わない、
うん、
いらっしゃいませ
いらっしゃいませ
って思ってるんだよ、
うん、なるほどね。
だからそうじゃなくて、うん、いらっしゃいませいらっしゃいませ、うん、しっかり全部発音しましょうってことを教えるために、うん、これからあと教材使ってあいうえおから全部50音やっていくっていう。そうするとあの頭の音からしっかり発音しましょう。あいうえおあいうえおじゃなくて、うん、あいうえお、
はい、立ってるってことね。
そう、
ね、
全部の音が、はいはいはい、ありがとうございますで、はいはい、ありがとうございます
流してないってことね、
うん、ありがとうございます
だ
と、
わかるわかる。
つまりだからあいうえおいうえおはで練習しましょうっていうことを教えてくっていう。
なるほどなるほど。
そうそうそう、
あだから言い方が変わるのね。あいうえおいうえお、
例えばこれとかはこれはイメージして言葉を発音しましょう、
うん、
葉っぱがハラハラハヒフヘホって文章があるんだけど、うんうん、絵が書いてあって全部ひらがなになってるわけ、
うんうん、
漢字で書くと葉っぱって書いてあっても、
うん、
あのやっぱり漢字で読むのとひらがなで読むのと音の発音の仕方って変わるとはない。
違う、いや違う違う
違うでしょ。だから一つ一つの文字をしっかり読むこと、
うん、
で絵が書いてあるから絵を見るとイメージして音に合わせられますよって。ここのハヒフヘホっていうのは例えば葉っぱがハラハラ落ちてきたらどんな気持ちかなって、
うん、
綺麗かなとか例えば聞いて、
うん、
綺麗だなの気持ちで読んでみましょうとか言うわけ。
ああなるほど、そういうことか。
でイメージして読むんだよって言って、
うんうんうんうん、
葉っぱがハラハラハヒフヘホみたいな。
あこれ今だからあのひらがなで全部書いてあるんですけど、
そういうこと。そうそうそう、
ひらがなだとやっぱ優しいイメージだからそういう風にしましょうっていうことなんですよね。
そう、ひらがなだと一つ一つの音をしっかり母音まで全部出せるぜ、出せるからって
。漢字だとさあの見えづらいじゃん。
そうなのよ。
その一個一個の字の
一つに二つとか入ってるから、うん、そうするとやっぱり音が飛びやすくなっちゃう。
だ
から
そういう意味もあるんですよね。
そうそうそうそう、
要するに独立した言葉できちっと取れるってことでしょ。
そう、
はいはいはい、
それをこういうので教えてくるっていう。
これ単純に興味なんですけど、
はいはい、
ハラハラとヒラヒラの時はやっぱり言い方違うんですか。
え、ハラハラ、うん、ひらひら、うん、
イメージ違いますよね。
でも違いますね、ハラハラ。でもひらひらの時はやっぱりひらひらのイメージで、ハラハラの時はハラハラ、うん、でも個人の音のイメージと音ってそれぞれだもんね、
うん、だからひらひらっていうのは寂しさだよね。
うん、ひらひら、うん、
ハラハラっていうのはなんか秋のさ、なんか風で吹いて落ちたとか、その自分のイメージだけどね。
はい、じゃあ皆さん読んでください、
う
ん、
やだよもういいよ俺もう俺に滑舌を求める必要ないよ。俺この間もナレーションと思ったけど、絶望的なのは滑舌と思ったから。
本当？
ただ言葉は立てるから。
でも別にラジオ聞いてて滑舌悪いって思われることないでしょ。
でもそれって
噛む時は噛む。
あれなんじゃないですか。もう気持ちが乗ってるからなんじゃないですか。
まあそれもあるけど、大概大丈夫だよ。俺だと本読んでるから初見で読めるし。
あ、そうだよね。
メールを下読みする必要がない。
わかるわかる。
で読んでる最中に頭でメール切ってぶった切って最後の行につなげるとか、そういうの全部やっちゃう。
編集するんですね、
うん、自分の中でエディットして、あと読み方変えてこういう風にするとかっていうのは全部やる、
ね、ベテランですもんね。
そう、そこはね、
なんか久しぶりに聞いたらさすがだなって。
ああそう、嬉しいわね。昔からの知り合いにそう言われたら私も
ベテラン DJ だなと思いましたよ、やっぱり。
本当に本当
さすがで
ございますよ。でもやっぱこんだけしっかり、
はい、
その言葉を意識されてると、
ええ、
僕みたいなのが喋ってるとモサッとしてるってイメージなんですね。その声だけのイメージだと、
うん、モサッとするよねやっぱり、うん、
そうですけど、
まあ、素人ですからね。
別に、うん、いいと思いますよ。
いや全然いいんだよそれは。だから日本語、
はい、
でどういうもんなんだろうっていうことの選択肢の一つとして友達みたいな人いないとダメでしょ。
ああそうです、ね、
小学生とか子供のうちにそういうものに憧れる人も出てくるわけだから。
うん、
で今ほら英語が小さい時から音を聞いて覚えましょうって、
はいはいはい、
日本語はアクセントも教えないでしょあまり。
そうなの。
ああ確かに。
だから正式な日本語教育ってないんだよね実はね。
そうな、昔よりだいぶ変わっててアクセントもちょっと教えたりはするんだけど、うん、あの声を出すとか音に対する授業ってやっぱないんですよ、
うんうん、ああそっか、そうかもしれない。
そうだから声楽まで行っちゃったらいいんだけど、そうじゃないとないんですよね。だから今逆に小学校も外部講師とかを招いて専門家の先生を呼んでじゃあ教えましょうっていう取り組みも、ほら教育改革でね2020年から、
うん、
だんだん変わってくるわけ内容が、うん、ディベートが大切とかさ、こう
国際社会ですからね、からオリンピックもあるしね、
これからっていう感じですかね。
でも結局なんか今その逆の論調も出てきてるじゃないですか、
うんうん、
その幼い頃から英語をやらせても、うん、そのあんまりしょうがないんじゃないかと、
うんうん、
こうなんかそのしっかり日本語を分かっていればそこから追いつくものなのに、
うん、
そこをおざなりにしすぎなんじゃないですかみたいな、
うんうん、
ね、
でも音としては あの英語も日本語も耳から絶対入ってくるじゃないですか。赤ちゃんの時って喋れないのに喋れるようになるのはどうしてかというと、はいはい、親や周りのね大人たちの言葉を聞いて喋れるようになる、はい、
そう、だからテレビのね効力ってすごいじゃん。テレビのから流れてる言葉で覚えちゃったりするから
ね。でも日本語とじゃあ英語とどっちの方が生活する中で大切なのかって絶対圧倒的に日本語だと思うんですよ。
日本で暮らすのはね。
そうだから日本語やってから英語をやる分にはいいと思うんですけど、うん、日本語もろくにできないのに英語をやるっていうのはやっぱりちょっと微妙なところはあるのかなって思ったりする。だから日本語 やりましょうって言ってすごい言ってる。
それは何、なんでやろうと思ったの、その日本語教育みたいな。
私ほら一回結婚、一回結婚って結婚してんだけど、うん、
まだ別れてないけど
その言い方やめてくださいよ、うん、結婚
いやだって分かんないじゃん。それごめんなさい、言葉の選択肢が間違ったかもしれないけど、
別れて日本語大事にしましょう。
日本語大事にしよう、
大事にしましょう、ね、結婚していく中で、はいはい、あの夫がそんなに出るのを好ましく思ってなかったから、
うん、教えてそうって言ってた。大丈夫大丈夫、聞けるよこれ、残るよ。
まあ大丈夫じゃない、分かんないけど、うん、あの教えることをね最初に選択としてやってたわけ、
うん、
あのトップコートにもともと所属してたから、トップコートのタレントさんに教える仕事をずっと何年もやってきて、ね、8年ぐらいやってきて、
うん、お芝居があるからね。
そうなの、うん、だけどテキストを自分でこうレジュメ作ったりとかして持ってくのに既存の文章はあるんですよ、はい、アメンバー会なとか、
はい、
だけど、
はい、
意外とこう子供向けのとか分かりやすくて、ね、自分で使える文章が全然なくって、うん、だったら自分で作った方がいいかなって思うのがちょっと続いてて、でたまたまその時にこの曲アナネットっていうところのサイトから本を出すことになったっていう流れがちょっとありまして、でもう一人一緒に組んでる著者の茂木明子さんって人は絵本作家をしてるんですよ。アナウンサー出身の絵本作家なの。で私はあの喋りの方ばっかりやってきた人だから、じゃあ一緒にやりましょうってことになってこの本作ったっていうのが先なんですね。でだけどこの本作ってみたら今度はやっぱり出んのバリバリやりたいなって感じになって、一回この本1年間ぐらい私としては眠らせてるの。やっぱり出るのやりたいっつって、でレギュラーがいくつか決まった時にたまたまなんかアナウンサーの友達とかに会う機会が何回かバババって続いて、で私の年齢だと私今44歳なので、私の年齢だともうみんなあの子供を産んであの仕事辞めちゃってる人が多いわけ。やっぱり
東京で同期のアナウンサーとか言えばいいじゃん。同期誰だっけ、
うん、同期フジテレビだと藤村沙織ちゃん、
ああそうだ、
佐々木京子ちゃんとか、
ああそうだ、
辞めちゃってる子はあの地方の子だとすごく多くて、
うん、そうだね。
でももったいないと思うんですよ。だって普通にただパートとか行ったら家で子育てしてスキルあるのになんでそれ活かせないのかな、ちょっともったいない、うん、東京だと芸能界しかないから ね、
うん、
活躍する場所芸能界が結婚式場かみたいになっちゃうから、
あそうか、
非常に難しいとこなので、だったらせっかく本があってもう教材も全部作っちゃったから、うん、みんなに使ってもらった方がいいんじゃないかって発想に変わっていくの。
あーなるほどね。
でだったら団体を作りましょうってことで、うん、子供アナウンサー発生協会って協会を作ったんですよ。
あでじゃあそこにはそのアナウンサーの人たちもいるんだ。
今48人
うわすごい、
さっき言ってた、
はい、
登録したやつ、
はい、でみんなこの教材持っててみんなこう教える、私セミナーやりましたんで教えられる状態になってて全国でやってます、
ね、あなたそこの長なの今
代表です。
うーわー
かっこいい
かっこいい
代表やってます一応ね、茂木さんと2
人もったいないからもう一個ぐらい取るじゃん、うん、じゃあまあそんなわけで床一大好評ということで、もう一本じゃあいきましょうね